グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来、11月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回も先月に引き続き、北海道東川町に本社を構えています道桜酒造株式会社にお邪魔しまして、代表取締役の山田浩二さんへのインタビューの後半をお届けいたします。先月の繰り返しにはなりますが、道桜酒造株式会社は明治10年に岐阜県中津川で創業した歴史ある会社なのですが、2020年に北海道東川町に移転されました。先月お届けいたしましたインタビューの前半はポッドキャストでお聞きいただけます。番組ホームページよりお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。それではインタビューの後半をお聞きください。では先月に引き続きまして、道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんとお送りいたします。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山田さん、先ほど前編の方でですね、メキシコでのお話もいただきましたけれども、もともと台湾に住まれていたこともあって海外とのご縁というのが結構おありなんですね。
そうですね、 いろんな国から研修生が岐阜の時も来てましたんで、イタリア、チリ、香港、台湾、メキシコ、アメリカも来たか。
はい、はい。これはやはり各国で日本酒のファンの方が地元で作りたいというようなことで。
そうですね、地元で作りたいと言って、研修に来るわけですけど、やっぱりお金かかるんで、はい、工場を作るのは実際にそのちゃんとしたものを作って やり始めたのはメキシコと台湾かな。
へー、はい。これはもちろんそのいろいろな条件があったということもあるでしょうけれども、やはりその研修に来る方の熱意みたいなのもあるんですか。
そうですね、はい、で一応これなかなか難しい技術なので、たくさん覚えて帰っていただいて、酒、いわゆる日本酒の世界マーケットってものすごい小さいんですよ。
あ、そうなんですか。
もうワインに比べたらもう圧倒的にマイナーな存在ですんで、だからそれぞれの国で、皆さんがそれぞれ日本酒というものを作っていけば、はい、多少なりともこう上がっていくんではないかなと思ってます。
なるほど、
は
い、まだ小さいだけにこれからの伸びしろっていうのが結構大きいので。
そうですね、
それだけやりがいももしかしたらあるということでしょうかね、う
ん。まあ、僕は教えるのが好きなんでやってますけど
そうですか、どうですか、そうしたもう異国からこの地に飛び込んで研修を一からする皆さん、どんな目をしてらっしゃるんですか。
いや、非常に真面目にやりますよ、みんな、うん、やっぱり自分が帰って、やりたいというものがあるので、
はい、
観光気分で来る人はいないですね。
もう精一杯吸収しようというような。
そうですね、すごいです。
ああ、そうですか、はい、分かりました。そうした中でですね、道桜酒造としましては海外にも、販売していく、そういう構想はあるんでしょうか。
行きたいなという希望はあります、
はい。
今までは今期 4作り終わりましたけど、出す余裕がなかったので。
ああ、そういうことですね。
日本だけで精一杯なんで、
はい、
これからはちょっとずつ海外にも出していきたいなとは思います。
あ、そうですか、はい。まあ、先ほどワインと比べるとですね、圧倒的に世界でのマーケットが小さいというお話もあったんですけれども、やはり海外でもですね、かなり下の肥えた方から言うと、もう酒ってもう世界的に英語になってますし、かなりオーダーされる方も多いような気がするんですけれども。
そうですね、はい、ただやっぱりどうしても価格が高いので、
はい、
関税がね、どこの国も結構高いんで。
あ、そうですね、
まあ、その辺である程度の収入がないと日本酒というのはなかなか楽しめない環境なので、
かなり贅沢な味わいという。
贅沢だと思いますよ。
ことでしょうかね、はい。と言いながら、山田さんの作ったお酒は、各国での品評会っていうんでしょうかね、はい、そういったものでも受賞されたりもしてますよね。
うん、受賞はするんですけどね、基本的にあまり出さないんで、
はい、
出す費用がかかるので。
ああ、なるほど。じゃあ少し長い目で見た場合の構想になってきますか。
まあ、品評会で、まあ、取るに越したことはないですけど、はい、まあ、特に必須条件ではございませんので、
はい、そうですか。とても謙虚でいらっしゃるんですけれども、ただ品評会での反応っていうのはかなり、まあ、驚きを持ってというか、喜ばれることもあると思うんですけれども、どんな声を聞かれますか。
まあ、海外の方の声なのでね、悪いことはあまり聞こえてこないですけど
、はい、なるほど、は
い、ほぼいいことしか聞こえてこないです
わかりました。山田さん、岐阜県からはるばる、はい、こちらの東川町までお引越しをされたわけなんですけれども、その大きなきっかけとなったのが、やはり今夏も非常に暑くって、猛暑酷暑毎日のようにそういうニュースがあるんですが、この気候変動っていうのがかなり大きなチャレンジだったということですか。
そうですね、まあ、岐阜の蔵は古い蔵なので、まあ、外気温とほぼ同じですよね、
はあ、
なので、まあ、冬は寒くならないとお酒ってなかなかできないで、できるけどやりにくいんですよ。で、まあ、年々暑くなっていって、その何だろう、エアコンとか、冷蔵に使うコストもどんどん上がっていくので、まあ、元から寒いとこ行ったらいいよねっていう話でこっちへ来ました。
なるほど。実際そういう電気代ですとかだいぶセーブできたんですか。
いや、もう素晴らしい。ほぼ外気温だけで行けてしまうので。
そうなんですか、は
い。まあ、寒いですからね。
そうですよね、うん、冬はマイナスどのぐらいまで行くんですか。
一番寒くても25ぐらいですか。
あ、そうですか、はい。じゃあもう冷凍庫みたいなもんですもんね。
で、で、まあ、北海道の建物は密閉がしっかりしますので、だいたい蔵内で冬の平均が5度から6度なので、
はい、
これお酒を作るには非常にいい感じの。
あ、
でもうちょっと暑くなったらシャッター開ければ寒いんで、非常に楽です。
あ、そうですか、はい。山田さん、こちら北海道なんですけれども、岐阜に行った時と比べてお酒 その生産量ですとか変化はあったんでしょうか。
まあ、生産量は随分増えてます。それと、醸造期間ですね、お酒を作る期間がだいたい9月の中から5月中まで、はい、岐阜の時は11月3月ですから、
はい、
随分伸びましたよね。
ああ、そうですね、はい。そうすると、まあ、かなり余裕を持って作ることもできる。
そうですね、だから同じ量作るとしても随分余裕があるし、まあ、今もう随分増えましたんであれですけど、それでも、まあ、それだけ期間が延びればゆったりというか順調に、無理なくできる。はい、
そうですよね。あと、まあ、生産量が増えるということはもちろん手間は何倍かかかるということもあると思うんですけれども、新たにこう採用したり人が増えたということはあるんですか。
今うちの会社全員で10人ぐらいなんですけど、まあ、私と、妻がいて、もう3人が岐阜から来てます。で、あと地元の方が残り、はい、
地元の方は何かやはりお酒に関わる お仕事の方。
いや、元自衛隊とか元建設業とかそういう方ですけど。
あ、そうですか。
はい、あとは、まあ、ラベルとかね、出荷関係で奥さん方がパートにいらっしゃる。
なるほど、
はい。
ああ、分かりました。ちょっと話は戻ってしまうんですけれども、岐阜で、まあ、それだけ長い間ですね、老舗として根を張ってこられて、去る時っていうのはやはりかなり地元の方は悲しまれたんじゃないですか。
まあ、そうですね、地元の人にはいろいろ言われましたけども、まあまあまあ、将来を見据えてという決断なので、最後はなんかね、送る会とかやってもらって、
はい、
温かく出していただきました。
ああ、そうでしたか、はい。今もたまに岐阜の方には戻られたりするんですか。
戻りますね、年一ぐらいでは行きます、はい。
じゃあもういい関係は続いているということですね。
そうですね、はい、
はい。そしてですね、大きな話になるんですけれども、まさに今回のお引越しというのが気候変動に背中を押された部分があると思います。気候変動を含めてですね、日本の食と農業が抱える課題、非常に大きくなっていると思うんですけれども、この課題感についてどのように危機意識を持っていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあ暑くなることによって本州は大変だと思うんですけど、北海道は、まあ、そこまでのあれはないし、で若干こう温度が上がることによって今まで北海道でできなかった作物もできるようになっているので。
そうですよね、
まあ、どうなのかなっていうのはありますけどね。ただ本州は本当に暑いですね。
はい、本州からのお酒のオーダーがちょっとどうですか。
うちはそんなにね変わりませんけど、はい、ただこれから響くんじゃないですか。暑くなるとみんな外へ出ないので、で飲食店さんなんかもね困っちゃうでしょ、
はい、
小売さんも困るし、こんな暑いからもう外出るの嫌だって
そうですよね、はい。まあ、今おっしゃったように、山田錦に関しても北限がもうどんどん北上していって、北海道でも作れるようになったというお話がありましたけれども、まあ、北海道はそういう意味では農業には比較的まだ適しているという有利性があるので、まあ、変動が気候の変動があったとしても、まあ、それを新たなチャンスにしていける、
まあ、農業部分ではそうだと思います、はい。ただ漁業は大変みたいですけどね、
うん、そうでしょうね、
はい、海水温が上がっているので、今まで取れたものが取れなくて、
はい、
本州あたりでいっぱい取れてたやつが取れるようになる、漁業は大変らしい。
ああ、そうですよね。地元のやはり農業関係の方との交流も多いと思うんですけれども、話題っていうのはそういう話も多いですか。
まあ地元の方は、まあ、米作が主なので、ちょっとでここもやっぱり30度を超える日が昔よりは多くなったんで、それは嫌だなってことはおっしゃってますけど。
ああ、そうですか、うん、分かりました。あとこちらに、住まいと、まあ、本社を移されて、まあ、そういう英断を下された際にですね、100年先を見据えて、それを決断したというふうにおっしゃっていましたけれども、ではこの先100年先にですね、どういった会社になっていたいでしょうか。
まあね、僕がやるのはあと 何年かだと思いますけど、はい、まあ、将来的に地酒というのはやっぱり地元のもので、地元の人が作って地元の人に提供するというのが地酒の基本だと思ってますので、
はい、
まあ、そういう会社を地元の方で作っていただけばいいなと思ってます。
あ、
でうちは別に家業ではないの で、
あ、そうなんですね。
私以外でも誰で地元の方が製造して、地元の方は社長になればいいので。
あ、それはかなり寛大といいますか、オープン、
ね、まあまあまあまあ、ね、会社ってそういうもんでしょう。
はあ、そうすると当時の方も地元発の方が、
そうですね、それが一番いいと思いますよ。
あ、そうですか、
うん、お酒作るのって人なので、やっぱり人の要素ってすごい大きいんですよね。だから地元を大事にする気持ちがある方が当時になればそういうお酒になるだろうし、はい、
あ、もうちょっとそういう引き合いは少しありそうですか。
まだ研修中ですね、今ね今の蔵人はまだ研修中なので、はい、そのうち まあ、10年して15年してっていう風になったら、そういう風になっていくんじゃないかな。
楽しみにしております。ここまで道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんとお送りしました。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、山田社長へのインタビューの後半をお聞きいただきました。吉田さん、どうですか。
はい、今回は海外とのつながりが話題になっていましたけれども、これから輸出の可能性っていうのはどうなんでしょうか。
はい、そうですね、現在もですね、ブラジルに輸出を始めているそうですけれども、今後も地元の JA などと、連携しながらですね、輸出をしていく可能性があるということです。というのも JA 東川に取材しましたところ、お米東川米がですね、現在全体の生産量の 7% を輸出しているそうです。10カ国地域にもすでに輸出をしているということで、アジアだけではなく、フィンランドとかオランダですね、ヨーロッパなども加わったそうでして、今後はイギリスとかデンマークにも、お米自体を輸出していくそうです。で、このお米の輸出というのもですね、まあ、アジアが中心だったんですけれども、それほど日本のお米が入っていない地域でもですね、寿司ブームなどで非常にこう注目が集まっているということで、という思いがあるそうです。そしてこの日本酒に関してもですね、まあ、今回のさまざまな背景のストーリーなども含めて、売り込みをかけていくということで、 JA はかなり乗り気でしたね。
はい、杉本さん、海外駐在の経験もありますけれども、はい、今回このお酒試しに飲んでみましたか。
はい、試飲をさせていただいたんですけれども、ちょっと甘口があるかなというふうに感じました。口に入れた瞬間はですね、最初すっきりかなと思うんですけれども、喉を降りていくとともにですね、米の甘みがだんだんじわーって華やかに広がっていくような、そんなお酒でした。私欧米の方って結構こういう味の日本酒が好きなんじゃないかなと思います。食前酒とかにも合うかもしれませんね。
ところで、今回のインタビューでは気候変動の話がかなり重要な要素として出てきましたね。
はい、そうですね、やはりもともとお酒作りって低い気温の方が向いているとされています。まあ、というのも空気中の雑菌などが繁殖しにくいということがありますし、またその発酵のプロセスもですね、あまり温度が高いと酵母が発酵を早めてしまうといったこともあって、非常にこうお酒の味に変化が生じてしまうということだそうですね。
今さまざまな農産物がどんどんこう北海道が生産適地になっていってますね。そういう流れの中で、いよいよ日本酒も北海道の生産っていうのがこれからもっと盛り上がっていくかもしれないですね。
はい、そうですね、放送中もありました通り、まあ、これまで本州でしか取れないとされていたお米の種類がですね、新たに北海道でも取れるようになってきたですとか、まあ、そもそもその地元の研究機関でこれまで寒さに強いお米を中心に開発していたのが、これからは暑さに強い、まあ、そういう品種改良を進める方がどちらかというと今の、トレンドだということでして、まあ、そういう意味でも北海道はある意味で気候変動に、それを消費にするというチャンスもあるように思いました。
そうですね、食と農の生産基地としてこれから北海道にいよいよ注目ですね。
はい、そうですね、期待したいと思います。今回は北海道東川町にあります道桜酒造株式会社を取り上げてお送りいたしました。来月もぜひご期待ください。
吉田さん、杉本さん、ありがとうございました。先月お届けいたしましたインタビューの前半はポッドキャストで配信中です。番組ホームページよりぜひお聞きください。食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。